地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマはリウマチです。講師として草津立東医師会会員で西岡医院院長の西岡純一先生に来ていただきました。西岡先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマはリウマチです。西岡先生、簡単に言うとリウマチはどのような病気なんでしょうか？
はい、リウマチという言葉は、原因のわからない関節周辺の骨、筋肉、靭帯などの運動器に起こる病気を総称的に呼んでいます。現在では原因が明らかになったものは除外されています。しかし、現在でも原因のわからない関節関連の病気はたくさんありまして、一般にリウマチ性疾患と呼んでいます。数百種類あります。
そんなに種類が多いんですか？
最近マスコミなどで紹介されている膠原病や関節リウマチもこれらのリウマチ性疾患に分類されていますが、一般にリウマチと言いますと関節リウマチを指しています。
それは知りませんでした。今回は関節リウマチについて詳しくお伺いしたいと思っております。なぜリウマチと呼ぶようになったんでしょうか？
リウマチまたはロイマチスという言葉は、ギリシャ語の流れという意味を持つルマという言葉が源になっています。
はい。
古代ギリシャ人の人々たちは、脳から悪液が下の方に流れて手足などに溜まって病気が起こると考えていました。で、悪液が流れるという意味からルマと呼んだそうです。
なるほどね。私たちはリウマチと聞きますと、どうしてもお年寄りの病気というイメージがあるんですが、実際そうなんでしょうか？
リウマチの言葉の意味するところは関節の痛みです。明治の文明開化の時代にドイツ学派によってロイマチスの言葉が導入されましたが、お年寄りの腰の痛みや股関節、膝関節などの老人性の関節障害や、それまでの変形によって起こる痛みも全てを含めてロイマチスと呼んだことから、ロイマチスまたはリウマチという言葉は老人のものと誤解されるようになりました。
うん。
現在のリウマチという言葉は、正しくは関節リウマチを指します。
はい。
関節リウマチは老人の関節障害である変形性関節症を除外した純粋の関節の炎症性の病気を指します。
うん。ではこのリウマチはどうして発症するんでしょうか？
病気の発病の原因は分かっていませんが、全身の特に関節周辺の免疫異常が根本的な原因になっています。
免疫ですか？もう少し詳しく教えてください。
分かりました。さっきに言いましたように、病気の原因はまだ不明なんですが、
はい、
発症のしやすさに関連する遺伝子があり、この遺伝子を持つ方にまだ分かっていない因子が働いて発病の引き金を引きます。関節リウマチの本体は関節の袋の膜に生じた免疫異常が持続的に起こって関節の障害が起こり、さらに全身に広がっていくのです。
うん。どのような人がかかりやすいんでしょうか？またどれぐらいの人がこのリウマチにかかっていらっしゃるんでしょうか？
30から50歳代の女性に発症することが多い病気で、
はい、
女性が男性の3から4倍とされています。
うん。
日本でリウマチにかかっている患者さんの数は40万から50万人いると考えられ、全人口の約 0.5% になります。この割合は海外でもほぼ同じで、地域差はないようです。
はい。なぜ女性に多いんでしょうか？リウマチというのは遺伝する病気なんでしょうか？
女性に多い理由は女性ホルモンが発症に関連するからだと言われていますが、
はい、
遺伝性に関しては親子関係の判定にも用いられている血液の白血球型である HLA 型のうち HLA-DR4 という因子に関連があります。
はい。
リウマチ患者さんではこの因子を持つ方が優位に多く、関節リウマチとの関連があるとされています、
うん、
しかしこの因子を持つ全ての人が発病するのではなく、何らかの発病の引き金引く要素が加わって初めて発症します、
はい、最初に関節や骨、腱、筋肉などに痛みが起きる病気だと伺いましたけれども、具体的にはどのような症状が見られるんでしょうか。またその他の臓器にも変化が出るんでしょうか。詳しく教えてください。
はい、関節の症状はまず痛みから始まりますが、
はい、
関節が腫れる、ついで関節の曲げ伸ばしなどの運動障害が起こります、
うん、
また前兆として朝起きるときに関節、特に手指などが動かしにくい状態になることがあります。この症状を朝のこわばりと呼んでいます、
はい、
この朝のこわばりが1時間程度続くようになりますと、リウマチである可能性が高くなります、
うん、
またリウマチには関節だけでなく内臓の臓器に症状を伴うことがあります、
はい、
目や口の中の乾燥状態を起こすセーグレン症候群の合併が多いのですが、
はい、
他にリンパ節の腫れや間質性肺炎、貧血、アミロイド質、腎炎などがあります、
はい、リウマチを早期発見することができるんでしょうか。またリウマチを疑った場合どのような検査をするんでしょうか。
リウマチの早期発見は非常に重要です、
はい、
リウマチの治療はできるだけ早く開始することが関節の壊れを防ぐ唯一の鍵となっています、
うん、
早期発見の鍵は関節炎を正しく判定することにあります。リウマチ専門家に相談することが大事ですが、特に関節の痛みに関節の腫れが伴っているかどうかということがポイントになります、
はい、
さらに2ないし3関節が同時に起こっているか、左右の関節で対照的に腫れているかといったことも重要です、
はい、
検査成績ではリウマチ因子のあるなしのみでは判定することはできません、診断の一要素とすることはできます、
はい、
最近では早期判定に関節の超音波診断、エコーと呼ばれていますが、
はい、
この診断で局所の関節炎を発見することで早期発見、早期診断のように立てることができます。
リウマチは昔から不治の病と言われていますけれども、現在ではどうなんでしょうか。
リウマチの発症因子はまだ分かっていませんが、治療に関しては超速の進歩を遂げています、
はい、
リウマチは一度発症すれば全治することはありませんが、薬によって全く正常な生活を送ることが可能になっています。一昔前には寝たきりになるということで恐れられましたが、現在では薬の使用は必要ですが、病気の状態ではなくなる、すなわち寛解の状態になることが可能となりました、
うん、
私のクリニックでは 80% を超える方が寛解状態でおられます。
はい、寛解という言葉私初めて知りました。はい、リウマチを治療せずに放っておきますとどのような経過をたどるんでしょうか。進行が早かったり遅かったりするもんなんでしょうか。
病気の進行型には4つの型があります、
はい、
病気の勢いによって経過は異なりますけれども、早期に関節の破壊が進む方、これは約 5% の方にあるんですが、その場合には数年のうちに寝たきりになる患者さんもあります。
うん、ではどのような治療方法があるんでしょうか。お薬で治るんでしょうか。また手術が必要になることはあるんでしょうか。そのあたりのことを詳しく教えてください。
リウマチの治療の基本は薬の使用です、
はい、
従来から多くの種類の抗リウマチ剤が使われてきましたが、日本リウマチ学会が作成した治療ガイドラインでは抗がん剤を転用したメソトレキセートの使用を基本としています、
はい、
しかしリウマチの専門家はそれ以外の薬をもたくさん使って患者さんを寛解状態に持ち込んでいることが多く、決まった薬剤を使うという法則はありません、
はい、
また薬剤療法がうまくいかずに不幸にも関節破壊が起こった場合には、整形外科で関節形成術を受けることができます。 股関節や膝関節では人工関節が発達しておりますので、
はい、
手術を受けることで再び元気な活動性を回復させることが可能です。寝たきりになることはありません、
はい、
なお数年前から抗体療法が急速に発進歩し強力な消炎効果が得られるために病気を忘れることができるようになりました。薬はまだ値段が高く使用をためらう方もおられますが使った方の 70% の人に有効性が示され今後多く使われるんだろうと推測しております。
はい、わかりました。では最後に何か付け加えることがあったら教えてください。
関節リウマチは正しく治療すれば痛みなく通常の生活を送ることが可能になっています。
はい、
長期間薬を使いますのできめ細かな注意が必要です。リウマチの専門家にご相談ください。
はい、よくわかりました。西岡先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で西岡委員長の西岡純一先生にお話を伺いました。